前の続き、詩編です。最初に言いましたが、詩編の最初に触れましたが、第一編は全体の、いわば、関東圏のようなもので、御言葉を喜ぶ。その時には、魂の内から命の水が流れ出るというですね、イエス様が言われた、ヨハネの7の30なんで言われたようなんですね、流れのほとりに植えられた木だと。見ようす。その人のことはすべて祝福をもたらすものになるという。それが基本だったわけですね。そして、詩編の本文にあたるものの最初が2編であるんですが、なぜこのような位置づけがされているんだろうかと。私も50年余り前、初めて聖書全体をやはり通読しようと思って、そのうち特に詩編は文語訳で非常に格調の高い引き締まった表現であったので、文語訳で、読み始めたわけですが、2節はどうもピンとこなかったんですね、この前言いました。その時は聖書の様々な背景や状況や作られた様々な意味、詩編が人間の単なる個人的な感情を歌うという一般の詩とは本質的な点で違う。個人的な感情、心の動き、感動、賛美、苦しみ、叫び。それまさに個人のものでありますが、それが驚くことに、神の言葉の中に含まれているという。人間の思いや感情、それをほとばしりは何で神の言葉になるかという。そういうようなことも、最初読み始めたことは、時にはまるで考えなかったんですが、そういう様々な意味を持っているところですね。2編。これは、この世界全体を今度は俯瞰するようにですね。だいたい聖書の世界は非常に視野が広いわけですね。絶えず過去の遥か永遠の昔から、イエスという人間の名前で生まれたお方は永遠の昔から神と共に存在して神であったと。そして、長い神の民の歴史を通し、世界の大国が押し寄せて侵略し、神の民は滅ぼされたかに見える。遠いところへ不自由にやられたり、激しい迫害にあって、もうとても続かないだろうと思われるようなことも通って、そういう中からイエス・キリストの予言がなされ、その予言の通り、古い予言ではイエスよりも700年ほど前から言われ、700年も後に実際に実現したと。驚くべきことがあり、それから2000年、イエスが誕生してから、ずっと予言通りに世界に広がった。で、さるか、この世の終末まで聖書はその視野に入れてる。そしてまた、最も病として苦しいハンセン病や、生まれつきの目が見えず、そういう福祉的な発想のない社会では、激しい差別と人間扱いはされなかったような、著しい精神の異常をきたした人や、全く耳が聞こえない人、そういう人のところに行って深い愛と神の力を与えて癒されたと。最も深い暗い底辺まで降りてかれた。そして他方、ありとあらゆる国々の動向もその視野に収めていたと。 聖地は本当に、限りなく深く高く広いということを思うわけです。ですから聖地は影響を受けた人は、全世界の政治やら音楽やら建築やら美術、音楽、教育、福祉、ありとあらゆる方面に広がっていったと思います。で、今日のところもホイシアの広さですね。国々全社会の、と一言で言えばこういうことだと。地上の支配者たちは、真実だとか愛だとか、清いだとかいうようなことを踏み潰そうと。経済、あるいは快楽、ということの前にはですね、みんなこんなものは、不要なんだと。いうかのごとく、経済という名のもの、ですね。その背後にあるお金。そしてそれを激しく求める。快楽を求める。表面的な喜び、楽しみを求める。それが様々な工業、娯楽になってしまっておるということですね。主の油注がれた方に逆らう真理や愛やそういうものなんかはどこにあるのかと。でもそういうような発想は必ず裁きを受けるのだと。で、今日のところ。主は私に告げられた。お前は私の子だと。今日私を産んだと。これは一体何なのかと。これ説明が何もなかったら、ここだけさっと読んでも、何のことを言ってるんだろうかと。ところがこれは、この詩は、まるで福音とは関係ないんだけど、まあアメリカの仲介書の中にもですね、この詩に対して、エヴァンジェリカルサーム、福音的な詩編だというタイトルもつけてあるのがあるんですけれども、意見を読んだところ何が福音なのかと思いますが、福音、喜ばしい訪れ。で、この詩編は、この本は、新約聖書の記者の霊感、聖霊を受けて書いたと言いますが、その中で、確かに、キリストのことを予言している詩だと。キリストは、神様が贈られた最も偉大なる人間、世界のプレゼントなんですね。そのことが予言、まさに予言されている。この世のありとあらゆる荒廃、荒れ果てた状態、経済という名の権力やお金中心、物中心、その大きなる波がですね、みんな飲み込んでいって、で、そのために都市は限りなく肥大化していったら、一旦災害が起こった時に、どういう事態になるか。恐ろしい津波、火事、地震、やる原発災害、福島の場合でも、もう少し季節がずれておったら、膨大な放射能を含んだ風がまともに首都圏に降り注いで、飯舘村よりもはるかに強烈な放射能が首都圏に何千万、3500万として降り注いで、日本全体がとてつもない大混乱になってたわけですね。単に、それは、まだ3月11日という大陸化の季節風でほとんどが太平洋に放射能、莫大な放射能を含んだ風や雨が飛んでいったと。そういうようなことで、大都市化っていうのは非常に危険をはらんだものになってしまったわけです。このようなこと、もう一つの大きな警告であり、裁きだということですね。大都市化によって、様々なことが、問題がこれから起こ、まっすぐ起こってくるということですね。この、もう使徒言行録においてもですね、この箇所を引用しておるんですね。 それは、使徒言行録の13の33。新約聖書の239ページ。使徒言行録の13の33。32から、いただくあります。32。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせていると。つまり、神はイエスを復活させて、私たち子孫のためにその約束を果たしたのだ。それは詩編の第二編。あなたは私の子。これが要するに神の子だと。特別にこういうふうに言われているというんですね。神と同じものとして。そして、私は今日あなたを産んだと書いてある通りだと。この表現がですね、復活させる。人間としては生まれて死んだと。殺された。うめきながら殺された。しかし新しく生まれた。復活のキリストとして。今度は神と同じ、本当の意味の神と同じ存在になったというわけですね。さっき言ったエヴァンジュエリカルサウンド。福音的な詩だというのがまさに、それは復活を予言した詩だというふうに、この、それこそ聖霊豊かに受けた人がこのように言っておるということです。これはパウロがですね、街道について、街道に入っていったことです。ですね。最初の宣教、本当に単純だったと。もう少し手前の30節の。しかし神はイエスを死者の中から復活させたんだと。そして、31の終わり。今、民に対してイエスの証人となっている。キリスト者というのは、そのイエスの復活の証人だと。復活をされて、今も生きていると。神と同じだと。だからこそ、万人の罪を贖うということも可能なんだと。これも絶大な良き訪れなわけですね。死ということはないんだと。肉体は死んでも、霊的には復活をさせていただいて、しかも生きている時からすでにその前味を、霊的には本質的な点。生きていて私を信じる者は死なないんだと。あなたはこれを信じるか。と、ヨハネ福音書。でも、マルタに言われたら、マルタが、はい、一生を信じますと。言ったんですね。復活がなければ十字架も何もない。復活がないような、死んだら、終わり、消えてしまうようなものが、どうして万人の罪などをですね、あがなうことができようかと。心の一番深いところで、そういうものをですね、ないものとして、許し清めてくださって、大きな神様の愛の御手の中に入れてくださるなんていうことは、人間には絶対にできないことですね。そういう大いなる福音、メシアが現れる。そしてメシアはそういうに神様を直接生み出した。復活のキリストという形で、この世にもたらした方なんだと。まあ、そのことがですね、詩編第二編がすでに予言してるんだというふうに、この人、パウロはですね、キリスト以降最も聖霊豊かに受けた人ですが、 そのパウロがこのようにユダヤ人の街道に入って証言をしたわけですね。そのことの重要性を私たちはこの支援第2編から汲み取らないといけないわけです。もっとも聖霊を受けたパウロはこれをですね、キリストがこのように復活という形で、神と同じ形で全世界にその影響力を働かせていくと。キリストの予言であり、復活の予言なんだと。そんなことはですね、聖書をさっと流し読みにしてたら、とてもそんなパウロがまさにそういうことを言って説教の、ユダヤ人の街道の説教の中心に置いたなんて考えられないことですよね。でも聖書を中心と言いながら、今日の多くの説教者は、ここのところそういうふうにあんまり取り上げない。という傾向は、本来聖書、法意味化すると聖書的じゃないということにもなりますね。キリストの予言としては、イザヤ書に多く出てきて、特に53章は有名なところですけれども、まさに詩編にもそれがある。そしてもう一つだけ挙げておきますと、ヘブライ書。ヘブライ人っていうのは、これはイスラエル人、ユダヤ人というよりもっと前からあった名称なんですね。イスラエルっていうのはヤコブに与えられた、別名だったわけですね。ヤコブの子供一人にユダをってユダ部族となったんですけども、その前からヘブル、そして、ヘブル、あるヘブライ、英語でヒーブルーと。そのヘブライ人、要するに神の民、イスラエル人、ユダヤ人への手紙として、ユダヤ人は多く神を捨てた、神のメシアを捨てたと。いうことから、ユダヤ人に対して特にヘブライ人への手紙と題する書物がここで収められている。その一章の五節。この一体神はかつて天使の一体誰にあなたは私の子、私は今日あなた恩だと言われただろうか。この最初が今日の詩編2編からの引用ですね。これはもちろんイエスのことを言ってるわけです。で、イエスは神が直接私の子だと言われた。で、その御子はですね、絶大な存在で、それが一章の一節から書いてあったわけです。二節から。神はその御子、私は、あなたは私の子だと。神が直接私の子だという、そういう存在が現れていることを詩編2編で予言したけど、その御子なるものは万物の相続者であり、また御子によって世界も創造された。神と同じだということですね。御子は神の栄光、神の力、清さ、美しさ、全能性、あらゆる神の栄光のすべてをここに映し出していると。神の本質の完全な現れ、要するに神様の完全な同じ存在だというわけです、本質。そして今も、御子は、ご自分の力ある言葉によって支えておられると。私たちも支えられておると。この御言葉があるのに、クリスチャンでも、あれ、キリストによって今も支えられたのかと。支えられていることあんまり強く思わない、感じなかったという人もいるかもしれないんですけども、このような言葉によって私たちは、人間的な普通の施策や研究やら、他者の仲介動向でなくて、聖書の言葉、最も霊感をそれ以後の2000年がありとあらゆる仲介者や宗教改革者よりはるかにですね、 霊感を受けた人たちがこの新約聖書の著者になっているわけで、その人がまさに深い聖霊啓示を受けて、御子がキリストが今も支えておると。ということですね。まあ、こういうふうにここでもですね、ヘブライ書においても、そのキリストの予言だと。いうふうに言われており、そしてまた、同じヘブライ書の五章の五節。ヘブライ書の五章の五節にも、この箇所を、あなたは私の子、私は今日産んだと言われた方。ですね。このように、使徒言行でパウロの重要な説教においても、メッセージにおいても、使徒言行録の 13-33 ですね。それから、ヘブライ人の手紙の一章の五節。そして、五章の五節においても、この詩編の第二編が、キリスト、神の子、キリストの予言だ。というふうに、その啓示を受けた深い人たちがそのようにはっきりと言っておるということです。はい、それで、このようにですね、この箇所がそういうに福音、復活のキリスト。キリストこそは三位一体の神と同じだと。そういうことをすでにこのように予言されてるんだというふうに、最も聖霊を受けた人たちがはっきり言ってると。けれども、しばしば私が過去50年間様々な仲介書や、キリスト関係の人、無教会も含めて読んできて分かったのは、このようなはっきりした聖書の記述をあたかも読んでないかのように、自分の考え、あるいは誰それ神学者がこう言ったとか、誰それがこう言ったと。そのような人間の研究、考え、思想、それは人間的なものですね。神の言葉とは直接関係がない。そのような方を、聖書のことは神のことは最も霊感を受けた人が書いた神のこと、以上に参照したり、重んじったりするということにしばしば出会ってきたわけです。本来はそう、それは決してあってはならないはずですね。神の言葉として、誰もがこのように読めるように、それも神様が背後で、導いてそのようにされた仕事、誰よりも何よりも重んじる。それで、このキリストはですね、元の詩に戻りますが、どのようなお方かというと、これは二編全体。この世というものは、特に権力や力あるものは、そうした神やキリストの、その全能や正義や愛の力を全く無視して、そんなものないと、踏みつけてしまえというぐらい、そのような正義や真実やいう枷を外して、投げ捨てようという。そのような考えは根底から打ち砕かれるということを言ってるわけですね。キリストの霊的な支配国々は全世界に広がるんだと。国々はお前のキリストの使用なんだと。地の果てまで、確かに、キリストという方は、現在世界の地の果てまで、キリストを知らない国というのはほとんど回ってないようになったわけですね。この言葉が、相当程度まで、現在も2000年かかって実現していったということです。そして、鉄の杖で、そのように、神様の、深い愛のご計画から読み送られたキリストに敵対したり、神そのものにですね、 真っ向から逆らって、そのもの投げ捨てようと。正義だとか何だか投げ捨てようと。嘘をごまかしてやってしまおうと。まあ、今日の政治を見ても、あのトランプが、非常に国家の外交政策の中心に乗った人たちによって、その偽りが暴かれたと。まあ、そういうトランプさんと最も仲良く最初から握手したりしてたのが残念なことに日本の首相だったんですね。で、まあ、何千万という大金を選挙の買収のために使ったり、そういうような1億5000万という膨大な金を短期間に使い切れと言われ、膨大なビラも撒いたと。そういう人が首相のずっと側近中の側近で首相補佐官として、アメリカに何度も何度も行ったりですね。で、まあ、そういうことで、そんな人を法務大臣に任命すると。とにかく嘘偽りっていうのは堂々と今日本の政治ではまかり通ってしまっておると残念ながらですね。でもそれは必ず時が来たら打ち砕かれると。嘘をいくら言ったって騒ぐものも何もどこにもありやしないと。隠れてうまいことやったらいいんだと。でもそれは必ずここで鉄の杖で彼らを打つという、こういう象徴的な表現で、そのような悪の力は打ち砕かれる時が来ると。神の子なるキリストによってというわけですね。だからこそ、実質から大きく変わっているわけです。そういう全ての単に打ち砕いて終わらせるためではなくてですね、だからこそ今目覚めようと。世の中の全ての王は、死に逆らう。だからそれ今や目覚めて、そこから方向転換をしようと。地を治める者たちを、悟しを受け取れと。主に仕え、恐れと喜びを持っていけと。そしてここに口づけする、心からの愛を注げと。そうした主が、の全能と正義の力、降りかかる前に、必ず、神様の怒りが燃えるなんて言うと感情的なように見えますが、必ず裁きが行われるということを、このような表現で非常に浮き上がらせようとする指摘表現ではあるわけですね。そういうふうに、この詩は全世界のそういう自分の権力や不正なこと、金の力に身をくらまされている人たち。そしてそのような視点から、国民に多大の混乱や嘘、偽りを広めてしまっておる。そういうところから立ち直れと。目覚めようと。そういう強い呼びかけ、メッセージ、予言的メッセージがここにあるということがわかります。聖書というと、個人の心の慰め平安だというふうに非常に狭く受け取る場合もあるかもしれないけど、聖書全体は単なる個人の問題なくて、全世界、ありとあらゆるそういう困難にある人や、困難な国々、混乱した国々、そういう人も全部ですね、視野に収めて、最終的にそれらはみんなキリストのところにまとめられていくと、あのエピソードの第一章にあるように。そういう壮大な歴史観を持っているということですね。その過程でこのように悪が、どうしても悔い改めなければ必ず滅ぼされるんだと。だからその前に立ち返れ。こういうふうに決めますと、これは決して単なる全ての王だけでなくて、私たち一人一人も、よくからすると、自分の中で小さな、自分だけの世界の王に見える。小さな、小さな、限りなく小さな王みたいになり、 あるいは家族の中での王みたい、あるいは職場での王になったり、すべての人に対して自分が王であり、真実や正義を踏みに行ってもいいんだとか、背を向けようということに対して、神様が直接、これは私の子だと、蘇らせた子だと言っておられる方がじっと見守っておられて、悔い改めるようにと。そこで単に心の方向を転換するだけで、喜び踊るようになると。で、最後に一つですね。誰にでも個人的なことでも、すべての人に当てはまる。これが詩篇第一編と響き合ってるんですね。ああ、アシュレイと。主を避けどころとする。主による頼むと訳されますが、公約は主による頼む。言うで、トラストイン。主を避けどころとする。主により頼むものはなんと幸いのことかと。ああ、祝福されている。というふうに読み取ることができます。私たちも、自分ということ、あるいは自分の近くにいる人間、あるいは権力者、そういう人間、ということでなくて、神様にこのように口づけする。キリストに口づけする。キリストに愛を注ぐと。それによって、私たちは誰でもが、この祝福された道へと、歩んでいくことができると。この呼びかけは個人に対して、でもあり、また世界のすべての指導者的な人たちにも当てはまるという。そういう全体を視野に収めた詩であるということがわかるわけです。私たちも、様々な情報、新聞、ラジオ、テレビなどの情報に惑わされて、そういう間違った方向に引っ張り動かされることなくですね、絶えず聖書に立ち返って、そして私たちも、そういうふうに、この世の権力者、この世の人たち、あるいはこの世の身近な人、また自分も絶えず目覚めて、そして神様の方向に絶えず方向転換をさせていただいて、この祝福された道へと絶えず帰っていきたいと願うところです。以上です。